リサとバヤの SG ラジオ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
かわいい子が大好きな SGMS のリサです。
今日の夜ご飯はハンバーグだぜ。SG 館長のバヤです。
いいな、美味しそう。
今日月曜日はミンチ肉が安い日です。
いくらの？
大事ですね。
グラム98円です。だから月曜日はひき肉料理。
無駄情
報。ちょっと話が脱線したけど、今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。ということで、前回に引き続き SG 会員のまゆちゃんにお話を聞いていきたいと思います。まゆちゃん、よろしくお願いします。
お願いします。
前回ね、いろんな話を聞いてきて、なかなか一筋縄ではいかないおうち英語っていうのを多分まゆちゃんやってきたと思うんだけど、今回はさらに詳しく聞いていきたいと思っています。ということで早速どんなことをやってきたのかを聞いてみたいと思いますけど、どんなことをやってきたのかな。
まずね、なんかその息子がすごく拒否ってる、もう英語っていうだけで嫌だっていうところになっちゃって、うん、で、まあ、まやちゃんにもう嫌がらへんことだけやってみたらいいやんって言われたので、まあ、何を嫌がってるんかなっていうのを、まあ、一個一個見ていったら、やっぱり大きいのがママが英語を話すことっていうのがもう大嫌いなんだなっていうのが気づいて、だから私がその家でやってたレッスンっぽいことだったりとか語りかけ、あと絵本も私が読んだら、まあ、私が英語喋ってるっていうのと同じになっちゃうからそれも嫌だって、でまあ、それを全部やめたっていうのが初めで、でも、まあ、やっぱもう前も言ったけどママ大好きだから、まあ、そのママが急にその先生っぽくなるとか急になんかわからんこと言い出すみたいなことが多分すごい嫌だって、だからなんか私は自分がやってみたいからそこ頑張ってやってたけど、なんかあそこ嫌なんだなと思ってまず一回やめてみて、であとはかけ流しも多分あんまわからなかったからなのか、まあ、結構耳がいいっていうか過敏っていうか嫌な音は嫌って子だから、かけ流しも初めは嫌がったからもうそれもやめて、でそしたらあの YouTube を見るっていうのしか残らなかったのね、初めは、
うんうんうん、
だからもう YouTube の気に入った番組で、別にそのインプットにいいとかレベルが合ってるとかもう全然そんなんじゃなくって、あの嫌がらない番組だったら何でもみたいな感じで、別にそれも毎日じゃなくってあの見たいっていう時だけ、
うんうん、
YouTube を見せるっていうのだけを結構4ヶ月ぐらいやってたかな、
うんうんうんうん、あれ スティーブはこの時期じゃなかった、まだ後だった。
そうそうそう、それでなんかその YouTube でスティーブ&マギーっていう、まあ、ちょっと、うん、英語教育系の番組なんだよね、あのたまたま英語教える系のチャンネルで見たのがあって、うんうん、なんかそれに出会ったのがでもね多分動画だけ 見始めて3ヶ月目とかぐらいかな、うん、でももうそれで、あのもうこれだったら見たいっていう感じになったから、うんうん、もうほんとそればっかり見てるっていう時期が結構あって、
コスプレとね、うん、
そうそう、赤いティーシャツ着てねやってたよ、
赤いTシャツといつもジーンズ着てるんだけど、うん、息子も同じ服着たいって言って赤いTシャツとジーンズ買ってそれ着ながら見たりしてて、
うん、だったよね、
まあ、なんかそれ何ヶ月もそれだけ見てるっていう間になんかまあちょっと英語も慣れてきたかなみたいな、
うん
うん、感じがあって、あのもうママもそんな急に英語で喋り出したりとかしないし、急にさ英語やりましょうみたいな感じにならないから、なんかまあちょっと警戒解けたかなみたいな感じではあったけど、まあでもあじゃあこれもみたいな感じになるとまたすぐ察知して嫌がるから、なんかまあその頃はリサちゃんにも、うん、そういうのもやってもいいけどさりげなくね、さりげなくねってすごい言われてね
だったな最初の頃は、うん、あのいい方向にはすっごい動き出したけど、突然ピュッてこう曲がってみたりするから、どうどうどうみたいな
さ。なんかさ、やっぱりこう、英語拒否に走ってしまった人、走ってしまったこの親っていうのは、やっぱり同じ傾向があって、どうしても前のめりになりがちっていう部分だったりとか、その子供が、あの、したいと思ってるかどうかっていうよりも、自分がしたいことを結構、 押し付けるじゃないけどもやろうとしがちな部分があって、その一旦リセットするために嫌がらないことだけしようみたいなことのリセット、だからその4ヶ月はリセット期じゃない？こう英語拒否からまず一旦戻すみたいな。でもそこでちょっと上向きになるとまたすぐその前のめり傾向が出やすいよね、そういうままって。だからまゆちゃんもやりたい気持ちは重々わかるし、やらないってなるとまた大変なんだけど、やっぱり子供はすぐ察知するから、さりげなくもうオーラを出さないっていうのがすごい大事よね。
だっただった。
なんかその渦中はね、そのオーラが出てるかどうかは別に自覚がないから。
そうやね。
そうなの。
いや、さりげなくやってるしみたいな感じなんだけど、もうすぐバレんのよ。
だから私がさりげなくって言ってもさりげなくやってるけどって思われてんのは分かってんのよ私も。なんかちって思われてんのは分かってんねんけど、まあでも子供は正直じゃん。
うん、
後から気づけばいいかみたいな、あさりげなくじゃなかったのやっぱりって思ったらそれでいいかなと思って。
でなんかその、まあ、動画ばっかりの時期が続いて、でなんか、まあ、絵本読みとかはかなりうちはハードルが高かったから、あのバヤちゃんがその時にこれやったら英語として読まなくてもあの遊びで使えるよって貸してくれたのがアイスパイっていう、日本語でもミッケって出てるんだけど、あの絵探しの本で、でも別になんかこんなんとかを日本語で遊びながらでもいいし、あの言えそうだったらまあ単語だけ言ってみたりとかしてもいいけど、あの読むっていうんじゃなくて親子で一緒に絵探しをさ楽しむみたいな感じでやってみたらどうとか言って SG 行った時に貸してくれて、でそれは結構息子が初めてあのこの本買ってって言った英語絵本になったの。初めは多分ね英語で言ってなかったような気がする、
うんうんうん、
私もだいぶ気をつけてたからなんか英語で言わなきゃいけないじゃなくて、あ日本語でやってもいいんだって思って、日本語でやっても、まあ、一応開いてるのは英語書いてある本みたいな、でも英語の絵本持ってくるだけでやめてになってたから、まずはもうその本持ってきてこれやりたいっていうだけですごいなって思って、 でもそれも何回も何回もやって、なんか最終的には I spy a plane とかなんかそういうのを一冊、一番短いなんかリーダーズ版のアイスパイだけど全部覚えて言ったりするぐらいになんかそれは読んだかな、
うんうん、めっちゃハマってたもんね、
うん
うん、
やっぱりなんか英語の絵本の読み聞かせイコール英語タイムにしようって頑張るお母さんがすごい多いから、それでうまくいうパターンももちろんあるけど、やっぱそれでちょっとね、あの子供が拒否ったりとかちょっと嫌なイメージがついたりする場合もあるから、そこの辺こだわらなくていいんだけど、
うんうん、そうなんだよね、日本語でなんていうのただの本だからっていう感じで やったらいいんだけど、やっぱ、難しいかな、なんか お母さんの思考が、
うん、なんかどうしてもなるべくこう英語の読み聞かせをしてインプットしたいとか、うん、その英語スイッチにしたいとか、なんかそういうのがあるのかな、うんうん、そこら辺はあんまり気にしなくていいよね、
うん、そう思う、
うん、なんかそう思えて、まあ、親もすごい楽にはなったね、
うんうんうん、
だって子供が嫌がらないし、そもそもそれだったら、
うん
うん、でなんかそしたら結局英語でやるってことよりも、あ楽しくできたっていう方が、あ自分も嬉しいなっていう気持ちに慣れたね、すごく、
うんうんうん、
将来的に幼少手に取る子になるかどうかっていうのはその辺にも結構かかってくるから、
うん、
大事やと思うわ、
うん、他に何か実践してたことってある、
うん、あとはね、なんかあの語りかけはもう絶対ダメだったの、だってママが直に英語喋っちゃうじゃん、なんだけどすごいことを発見して、なんかあのパペットを使ってこのパペットは英語を喋るんだよみたいな設定だったらママが喋ってるのではないという認識になるらしいってことが分かったの。
もうそうや、まゆちゃんといえばパペットや。
そうそうそうそう、ほんまに懐かしい。
ほんまや。
なんかその前からなんかうちの子しまじろうが好きで、しまじろうのパペット、ま、持ってたから、しまじろうはもう日本語でごっこ遊びするのに、ねえねえ一緒にかくれんぼしようよみたいに私がこうパペットでね遊んであげてたのよ。でなんかそこにあの 英語教材のシリーズに出てくるミミちゃんっていう猫がいたから、あのうちはその教材自体を使ってたわけじゃないんだけど、島次郎と同じ流れで好きかもしれないと思ったから、ちょっとミミちゃんをね登場させてみたら、これ大丈夫やったの、起こさないと思って
すごいよね、
そう
すごい奇跡の大発見で、
日本語で喋って、ミミは英語で喋って、でママはママとしてその遊びに参加すればいいから、なんかよくやってたのが、本当ミミがね、しまじろう、レッツゴーキャンピング、キャンプいいねいいね、行きたい行きたい、イエーイ、 What should we bring、 そうだな、僕はリンゴ持っていこうかなって2人が遊び始めたら、ママはえ何の話してるのってママとして入っていけばいいのよ
今さ実演してくれたけどさ、もうなんていうの、慣れ感がすごいね
絶対私絶対間違うからね
間違う
すごいなと思って、
そのパペットのスムーズな動きとスムーズな切り替えがすごいわ、
そうそうそう、私絶対そんな無理だもん、こっち英語だったよねみたいなさ
でもね、やっぱやってるうちにはぐちゃぐちゃにな、初めはその間違うとやっぱ怒るから、ママが思わず英語で言ったりしたら怒るからさ、気をつけてやってたの私も。だからミミがなんだろう、 I'm getting hungry とか言ってもママは分からない感じで、ミミなんて言ったのかなみたいな、もうママは絶対日本語の人っていう感じでやって、でそしたらなんか息子がもし分かったらお腹空いたみたいだよとか教えてくれたりとか、まあ息子に無視されたらしまちゃんを使って、ママミミはお腹が空いているみたいとか教えに来てくれたりとか
すごい本当で
だからなんかで初めはかなり気をつけてやってたけど、やっぱさ途中で間違っちゃうわけよ、あしまちゃんなのに英語で言っちゃったわみたいなのとか、でもなんかそれもあのもうこの遊びが好きだってなった後だったから、あのしまちゃんも英語喋れるようになったのみたいな感じで、なんか息子がちょっとむしろ喜んでくれたりとかして、だからその流れでなんか私がママ役で出ないといけない時に、なんか英語で一言言っちゃっても、あママも最近ミミとお話ししてるからちょっと覚えちゃったかもみたいな感じでちょっとごまかしやすくなってね
すごい
本当に覚えて、SG でもそれすぐさパペットがちゃんとできてさやってたじゃん、
うん、
すごいな、
すごい
すごいわ
なんかうちの子一人遊びが好きだったからね、なんかそのお友達とワイワイっていうよりはお家で一人ママと遊ぶのが大好きで、だそこになんかぬいぐるみがお友達役で登場するっていうのは前からすごいあったから、なんか割と自然にっていうか、う
ん、転換期じゃない、なんかこのパペット、
うんうん、
大成功、
すごい長かったよねパペット使ってる時期、
うんうんうん、
かなりね1年半とか2年ぐらいやってたかな、
うんうんうんうん、
でもさすがに疲れてね、その裏声でしまじろうとかやるのがね疲れてだんだんフェードアウトしたんだけど、でも未だにねやると喜ぶし、時々ちょっとママしま耳やってとか言ってパペット2つ持ってきたりする、
そうなんや、やっぱ楽しかった記憶が、
そうそうそう、
やると持ってくるんやね、
ずっとだと思うよ。もうあったかい思い出が多分ずっとあると思う。彼の中に。大人になってからもね。
うんうん、
本当。いいね。
そういうのがいいところね。うんうん、なんかおうち英語っていう英語のことじゃなくって、そういう関わりをなんか工夫して見つけてやって思い出になるっていうのがいいところじゃない、うんうん、そうそう、
あの反抗期になった時のお母さんの心の支えにもなるからね。そう、あの時の息子可愛かったなみたいな、そうなるなる、めっちゃ大人っていうか、まあ大きくなるにつれてな、まあ、だからすごいいいなと思う、
うん、これは本当に我が家でもかなり転換期だったかな、
うん
うん、であとはね、なんか並行してかけ流しもまあちょっとずつとは思って、でなんもいきなり音声とかかけると嫌がるから、なんかそれも SG で、なんか別にその教材がいいってわけじゃないんだけど、うちはたまたま沢子の一日っていうのをなんか教えてもらって、一緒にそこに一緒にいたママさんに、
うんうん、
でなんかそれがあのうちの子かわいいもの好きだから、絵が割とかわいかったから好きかもしれないなと思って、で買ってみてまず絵本だけ見せて、それもなんか初めは日本語で言ったかもしれないな、 うんうんうん、別に英語でも読まないで、なんかこう沢子ちゃんかわいいねみたいなぐらいで読み始めて、でなんかちょろちょろっと英語で言っても大丈夫みたいになって、でなんかそろそろ沢子ちゃんという認識が入ったぐらいで、まあまあ、あの沢子ちゃんがね喋ってる CD 見つけちゃったんだけど聞いてみないって言って聞いたら、その音声の声も可愛かったから割と気に入ってくれて、だから絵本を見ながら CD をかけるっていうことから始めた感じで、でなんか沢子の一日って絵本が、薄い絵本が3冊ついてるんだけど、なんかもう昔だったら 1,2,3 とまんべんなく全部聞かせたいっていう感じだったんだけど、もうその時はあのそういう感じにしたらまずいというなんか直感もあったからね、息子の好きなシーンで寝る前の読み聞かせ代わりにその沢子の絵本見たりしてたから、寝る前のシーンが一番気に入ってて、だからその寝る前のシーンだけをもう何回も何回も聞いて、でまあそれ続けてたら、まあ、今度は朝起きた時に朝のシーンとかも聞けるようになったりとか、うん、なんかほんとちょっとずつ広がっていって、でも大体もう音で覚えたなっていうぐらいで音だけかけても大丈夫っていう感じになっていったかな。
かけ流しがさ、あの王道と言われても本当にかけ流しがすんなりできる子ばっかりじゃないから、
うんうん、
そういう工夫もね必要な子もいるし、なんかあこれがいいのかなっていうママの直感がだんだんセンスが養われていくっていうのもね、やっぱ時間が経たないと難しいし、
うんうん、
そういうのがすごい変化が、まゆちゃん自身の変化が、
うん、すごいよね、この辺
すごい思う、
うん、この辺顕著だったよなと思うもん、なんかもうまゆちゃんにもそう、あめっちゃ見えるようになってるみたいな、
そうそうそう、でそうなったらなんかこうコンサートとか話すときもあなんかちゃんと納得して腑に落ちてくれてるんやろなっていうのが見えてきた、
そうそうそうそう、もう本当だからこれができるようになったらもう多分まゆちゃんの思うようにやっていったらいいよねみたいになってくるよね、うん、
なんか確かにね、何が嫌なんだろうなっていうのが割とこうつかめるようになったっていうか、
うんうん、
初め拒否られてた時はもうなんでそんな嫌がんのっていう感じだったんだよねやっぱり、
うんうんうん
うん、でもなんかあこれをやったら嫌がるなみたいな勘どころがやっぱり自分の中で溜まっていったかな、うんうんうんうん、
やっぱその辺には子供をね見るっていうのが大事やし、経験を積めばだんだん分かってくる感じやね、
うん、そうね。でもうちの子はそのワーク類みたいなのは今も昔も大嫌いやから、あのトライは何回もしたけど、もうこれやりたいみたいなことは一度もなく、
うんうん、
ママこれは捨てといてねみたいな感じで、うん、だから今もう小3だけどワークみたいなこととかお勉強っぽいこと、うんうん、そういうのはもう全然しない、
うんうん
ね、
いいです。
あでもすごいなんかさ話聞きながらすげえと思って鳥肌が立っちゃったすごいよまゆちゃん、
いい、ね、
あの復活したやん、もう英語嫌いから本当に、うん、今だって英語嫌いっていうのが 嘘やったやろみたいなあの、うん、エピソードとかもちょいちょい聞くからさはもう、
うん、だからやっぱり 6年前の拒否り具合とそのこだわりの強さを知ってるからこそ今こう今のね息子くんの状態を聞くとすごいそんなにやっぱかあのやりようで変わるもんだなっていうのをうちらも見せつけられた感じをね、
うんうん、
すごいなと思う、
うん
う
ん、
今の息子くんはどんな感じなの？
今はねなんかかけ流しとかはむしろ好きで、あの YouTube のお気に入りの動画の音声を、ね、これはこれだけ聞かせてとか言って自分で聞いたりとか、あとはトイレ行く時とか寝る前とかねちょっと暗くて怖いみたいな時とかはもうわざわざ自分でかけ流しセットして大音量で聞こえるようにしてからトイレ行ったりとか、なんかこう安心材料になったりとか、あの暇だなっていう時にちょっと楽しみで聞くぐらいに、
すごいよね、
うん、なんか小学校になってから、まあ、学校のこともいろいろ大変な子だからなんかそんな長い時間ってわけじゃないけど、まあ、毎日の中で自分で聞きたいなって思って聞いてくれる時間があるっていう感じかな、
うんうん
うん、 学校もすごい嫌いなんだけどね、なんかでも明日は英語があるから明日は行こうかなとか、
うんうん
うん、なんか本当拒否どころかポジティブな感じになったかな。
うんうんうん。
じゃあそんな感じで、
まゆ
ちゃんが
なんで入ってきた。
11時だぜ、12時だぜ、あれは。
しかも今
時間間違えてる。
しかもラジオの収録
中ですに入ってきたんだよ。そう
しかも旦那が料理し始めてめっちゃ何時に終わるって、11時には終わるからってとか、11時ぴったりから料理し始めた。
じゃあまゆちゃん自身もこう過去を振り返って、今までのおうち英語とか、その息子くんの英語拒否から今の状況とかを踏まえて、今どんな風に感じてる？
なんか、まあ、初めはその子供と英語やりたいなとかいうイメージもすごい漠然としてたし、でなんかおうち英語もちょっと知った時は怪しげっていうかさ、あのこれは何なんだみたいな、こんなになんか時間かけたりとか、なんか子供が嫌がってるのに、なんかわざわざその嫌がらないこと探してまでどんどんやったりとか、まあこれでいいんかなみたいな気持ちとか、いろいろ迷いもあったし、でもまあなんか5年ぐらい経ってみたら、あ、子供と英語絵本楽しめたらいいなとかちょっと思ってたことが、あ、今できてる、振り返ったらできてるかもみたいな、うん、瞬間が出てきたりして、でなんかまあ子供が嫌いじゃないこと、好きなことってどんどん選んでいったら、まあ子供も楽しんでくれたなっていう、なんかそういうおうち英語になってきたからよかったなって思うし、さっきも言ったけど、うちはちょっとお勉強っぽいこととかは大嫌いだから、まあ初めから学校の宿題とかそういう感じで英語に入ったらもう大嫌いに絶対なったと思うから、なんかそれはもう好きなことを選んでいけるっていうおうち英語に出会えてよかったなってすごい思ってます。うん、
本当によかったよね。
めっちゃそう思う。
うん、
本当かなり大きいと思う、あのおうち英語をやったことが。まあ、でも今でもそう思ってるかもしれんけど、本当に中学生とかになって、はい、英語を教科で始めますってなった時の、これやってなかった場合とやってた場合のこの差というのは言葉には表せんぐらいだよね。
うん、ほらいつも言ってるけどさ、こうなんかまあそつなくできることか、お勉強が得意な子とか、もともとねそういうことはついて後からやってももちろん十分できるし、早くからやればもっとすごい成果が出るんだろうけど、やっぱりこだわりがすっごく強かったりとか、こういろいろハンドリングが大変な子こそ、おうち英語の恩恵ってすごいよね。
うん、じゃあまゆちゃん、本当に今日はいろんな話を聞かせてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
おうち英語って本当にいろいろそれぞれの形があって、なんかこう決して一筋縄ではいかないんだけど、まあでもいろんな工夫の仕方があるってことを、なんかこう再確認して、なんか私もちょっともう少しまたちょっと息子のこと考えてみようかなっていう気持ちになったよ。うん、ありがとうまゆちゃん、ね、ね、まずは完璧じゃなくても、こう苦手なことでもポジティブに持っていくっていうのが本当すごく難しいんだけど大事だよね。本当心に響きました。なんかすごいいい話聞けた、ありがとう。
ありがとうございました。こちら
どうよ、どうまゆちゃん、
え、 Observation is important。 はい、どうぞ。何合ってる？これ合ってる？え、何これ、
どこから引っ張ってきた？
だから今頭に振ったけど、え、文法的に合ってるのかなと思って、
文法のまゆちゃんに添削してもらって、
そうそう、オブザベーションってなんだろうと思って、こうサーチすることじゃなかったっけ、オブザベーションって。
子供を観察することは大事ってことね。
うん、それが言いたかった。
そう言ったらよかったんじゃない。
ちょっとさ、なんかすごいまゆちゃんがいいこと言ってくれて、
だから引き立て役で OK、 もう OK だから。
いやまあでも本当にすごいと思う。あのおうち英語がすごいなっていうのも再確認したし、まゆちゃんとあのこだわりのある息子くん の, あの成長が一緒に見れて嬉しかったなっていうのはすっごい今でも思ってるし、これからもなんか楽、なんか息子くんの笑顔、なんかすごいさ、笑顔が癒される感じなんよね、なんか純粋でさ、そう、だからなんかそれがずっと続けばいいなと思ってます。はい、
ということで時間になってしまいました。皆さんいかがでしたでしょうか。本当に本当にめいちゃん今日ありがとう。ではバイバーイ。ビビビ。